よいし
始め
ょ。
たいと思います。どうもこんにち
はい、どうもこんにち
は。2
は
週間ぶりでございます。
はい、あまり長くならないように込みこでもただ短く短縮版作るとそっとおしゃべりしてないとダメだと思う、
ね、あんまりね、時間ね、気にしすぎると逆になんか話題がすごい短くなったりするんで、時間気にしつつも、まあ、話を普通にするっていうのがいいと思います。
はい、わかりました。そうですね。はい、そうですね。
今日先週です。今週か、要は、岩田さんが、岩田さん、プロップで有名というか、パターンランゲージの IT コミュニティの方で活躍されている岩田さんが日本に来ていらっしゃるんですよね。で、なんか、アレクサンダー読書会に、まあ、参加されてたみたいなんですけど、なんか、そこではどういうのか話をされてたんですか？
基本的には読書会なもんですから、ネイチャーボーダーって本の読書会なんで。
あ、ネイチャーボーダーに入ったんですか？
そうです。それのですね、15の特性っていうところの最初のイントロのところやったんですけどね。まあ、日本語と英語混ぜてやったんですけど、15の一個一個の個々のものにやらないで、まず最初に大雑把に自然界のルールを見て、それによって要するに新しいそのなんていうかプロセスとか美しさの定義ができるっていうようなことを彼はイントロの段階でパーッと言っちゃってるんですよね。でまあアレクサンダーの特徴なんですけど、常に最初に結論を述べて、でその結論に対してどういうふうな理屈がつくかっていうような情報をなんていうか証拠っていうか実証性を出していくっていう書き方なんですよね。だから読む人はちょっと戸惑うんですよね。こんなふうに抽象的に言われちゃってどういうふうに話が進むのかなって感じちょっとあるんですよ、いつも。
で皆さんの印象はどうだったんですか？印象というか。
だから僕自身はその中で若干その僕にとっての重要なことを話しちゃうって感じなんですね、その時まずね。
なるほど。
それがやっぱりその辺に引っ張るとこ興味を持ってるところがあれば面白いと思うんですけど、僕はその時は15の特性っていうのは非常にいろんなところでオーバーラップした格好で現れてる、つまり重なりがあるんですよね。で韓国の国旗があるでしょ、魂があれ3つ重なってるのが2つかな、2つ、うん、2つか分かんないけど、ともかくああいうふうにこう陰陽になってありますよね、陰陽行ってやつですよね。陰陽の形っていうのはまず1つシンメトリーなんですよ、基本的に。それから黒と白っていうコントラストもあるんですよ、それから目玉がね2つあってね、そこに、片方は黒の方には白の目玉、白の方には黒の目玉、つまり相互が曖昧に相関して結合しようとしてるんですよ、で周りにうちわとかなんか韓国の国旗の場合は輪があって、その一つの境界を形成してるんですね、その場合、それにで境界シンメトリーコントラスト相互結合性ってこれもう5つも性質があるんですよ、この中に。じゃあ5つの特性を持ってればいい形になるかっていうと、そうとも言い切れないですね。つまりパターンがたくさんあればいいっていうんでもないのと同じに、結局パターンランゲージもそうなんですけど、パターンが合成されて形ができるっていう言い方を最初は知ってたわけですけども、だんだん合成っていうか融合っていう言葉を使われてるんですね、パターンは。
融合ですか。
融合、ピュースって言葉ですね。合成の方がまあ比較的わかりやすいんですけども、融合っていう、まあそれからネイチャーボーダーの中で言うとセンタリングとかアンフォールディングっていうんですよね、アンフォールディングっていうのはこれがちょっと自由なこともある、要するに開けて開放していく、つまり広げていくっていう意味なんですね、広げていくっていうのはある一つのセンターがもう一つのセンターが加わることによってまた別の形のセンターを導入されてくる、それによって一つの力を解放する、つまりもっと強い力になるっていうような感じなんですよ。でそうすると単純に形を合成するとか形を融合するだけとは違って、融合とか合成っていうのはどっかまだ足し算的な感覚がちょっとあるんですよ。
なるほどね。
それが足し算を超えてアンフォールドってなると完全にまた別の形になる場合もある、だからそこまでアルゴリズムを作るってのはこれはものすごく大変なことなんですよね。
だからいわゆるこう今あるものに一番強くするものを付け加えなさいみたいなルールだとすると、なんか足し算のイメージというかあるんですけど、 そこを足したものが今あるものをさらに強めるだけでなく、さらにこう 変化するみたいな部分もなんか今のニュアンスで含まれてるん
ですか。そうなんですよね。
うん、
で、あの、まあ、こんなこと言っては悪いんですけど、ストーリー、あの、ずれるんですけど、
はい、
あの、映画なんかでもね、
はい、
映画なんでもどんでん返しってあるじゃないですか。
はい、
やっぱりすごいそこですごいショック受けるじゃないですか、ものすごく。
うんうん、
でも、よく考えれば、確かにこれはこれでいい、そうなんだなと思うときって、本当に納得がいくんですよね。だからそのどんでん返しはちょっと大げさだけども、だからどんでん返しは全く変わってしまうんではなくして、
はい、
前もって前兆としてあるメタファーがみんなあって、でちょっとはおかしいなと思ってるんだけど、そう、まあ、いいだろうと受け付けてきたのが、その瞬間に全部こう筋がつながるっていう感じがどんでん返しなんですね。
なるほどね。
まあちょっとまた話はずれるんですけど、この世界の片隅にね、推薦してましてね。
ああ、なんか、羽生さんもなんか、話題にしましたね。
ええー、そう、よく知ってんじゃん。あの人はほら、奥さんが広島町出身の人だから、そういうのもあるのかもしれないけどね。
はい。
これなんか、あの、なん、まあ、ネタバレになるから、あんまり言いたくないんだけど。
僕も見てないんで、あんまりネタバレしないでください。
ああ、はい、ね。そうです。だから、このなんかもね、今言ったどんでん返しじゃないんですけど、むしろその、非常に、丁寧な日常生活を描いていくわけですね、
うん。
で、その丁寧な日常生活の中に起こってくる少しずつの変化がどういう結果を生み出してくるかっていうのがあるわけですよ。まあ、この前は戦争ですけどね。その場合にそのことが非常にショックなんですよね。
うん、
もう要するに普通はほら原爆が落ちちゃって死んじゃうとかね。はい、爆弾が落ちてきて死んじゃうとか、そういうのだったら分かりやすいよね、
はい。
そういうんじゃないんですよ、この絵は。
なんかね、要は何かきっかけでガラッと変わってしまうみたいなのってあるじゃないですか。それはいい意味でも悪い意味でもですけど、まあ、はい、特にいい意味で言うと、
はい、
こういうこうトラブルがあって、でそれをきっかけに人生変わりましたみたいなのって、あ、そういう今言ってる話に近いのかなと思うんですけど。
そうです。
うん、
そうですけども、あまりにもね、
はい、
その昔の時代の話なのに、今の時代に通じるんですよ、ものすごく。全く違う風俗ですよね、全部がね、
うんうん。
全部違うんですけども、なんかあまりにもよく似てるんでびっくりしちゃうんですよね。
これはちょっと私見てからちゃんと話を聞きたいですね。
な
んかあんまりこう、今だとあんまりピンときてないけど、なんか突っ込むとなんかネタバレになっちゃうから、これはちょっとまた別の機会に撮っておきたい。
はいはい、ついつい。漫画も可愛いし、
はい、
あ、まあ僕これはネタバレにはならないんですけど、まあ、要するにジブリがあって、
はい、
それから新海さんの、
はい、
だっけ、
ね、そんな
は、
うん、
があって、それでこっち今のこの世界の片隅にあるんですけど、
うん、
この3つはですね全部違う表現方法なんですよね。
あ、そうなんですね。
で微妙に違うんですけど、ここまで来たかなっていう感じですね。つまり、はい、アニメの技術そのものがこっちに高まってきた、で高まってきたから逆にそのテクニックを使いこなしてきたんですね、
うん、
ちょうど白黒映画、無声映画がトーキーになり、トーキーがカラーになったように、この時に若干映画も、ね、戸惑うんですよ、陶器になった時っていうか音声が入ると、
はい、
要するにそれこなせないんですよ。ただ珍しいだけで楽しんじゃうんですよね、
うんうんうん、
それじゃダメなんですよ。それを本当に生かさなきゃいけないよね、
うん、
そうするとやっぱりね、前の時代のいいところを生かして新しいものを取れるって、さっきの掛田さんのおっしゃった話が起こってくるんですよ。
うーん、ちょっと話戻りますけど、さっきのアンフォールディングの話なんですけども、
はいはいは
い、いわゆるこう、くっつけ、なんか新しい、今あるものに対して、まあ、センタリングですね、こ
ううん、
それを強めるものを付け足していくっていうのって、足し算ではなくて、いわゆるこう、エマージェント、創発みたいなものを引き起こすっていうようなイメージに近いんですかね。
そうなってましたよ。
なのかな、あれでちょっと今、ふと思ったんですけど。
共存って意味、今、どういう意味で言いました？
はい。創発ですね。
創発ね、
うん、創発はね、要は予見して起こせないから創発なのであって、
ああでもね、創発性っていうのはね、
はい、
考え方にもよるんですけど、
はい、
例えば宗教的な創発性っていうのもあって、
はい、
禅なんかで言ってる創発性っていうのは、
はい、
あくまでその日常生活の連続の中で、
うん、
自分の中に秘められた自分を発見することによって新しく日常生活が生まれ変わっていくみたいな考え方なんですよ。
うん、何、うちにある自分を知ってみたいな感じですか。
そうですね、うちにある自分を知って、
うん、
世界に対応する方が変わってくるっていうことによってまた新しい世界が開けるということですね。
うん、
まあそれはまあ当たり前ですけど、まあでも宗教にはかなりそれははっきり書いてありますね。
うん、
でよく自己啓発とか言うんですけど、まあそれともちょっと 僕はそれにちょっと引っかかりを持つのは、
うん、
創発性っていうのはやっぱりねどっちかね、あの創造性って創造的なもんであるって僕は思ってるんですよね、
うんうん、
でその創造的なもんっていうのは単純なこう突破口みたいなもの、あるいはいいアイデアであるとかね、
はい、
とても奇妙な考え方でみんなと違うっていうんではなくして、
はい、
その日常性の中、あるいは連続性の中、あるいはもうちょっと自分を深め、自分という存在を深めた中に存在する文化みたいな、そういうのが出てきた時にはとてもですね新しく思えるんですよね。
なるほど。なんかね、
忘れだと僕は思ってるんですけどね、逆にね、まあ、いつも言ってんだけど
あのちょっと話が変わっちゃうんですけど、昨日ちょっと僕の知り合い知人ですね、友人にデンマークのでこう要は広くなんですかね、知られている格言みたいのを教えてもらったんですよ。
うん、
で、ジャンテローって言うんですけど、ご存知ですか？
いや、違う、格言ってどういうこと？
格言ですね。ちょっと今貼りますけど、ジャンテローって言うんですけど、
うん、
要はだからデンマークの人っていう、まあ、これでなんかスカンジナビア諸国って書いてあるんですね。うん、なんかこう、独善的な成功や目的達成に対して批判的な意見を持っていることに知られていると。で、なんかこう、自分を特別だと思うなとか、自分が要は思い上がるなって感じですかね。自分が頭がいいと思うな、優れたと思うな、要は平等思想みたいな感じをこう格言があるらしくてですね。
あ、格言だね。
格言、うん。うん、でこれがなんかデンマークにすごいこう人々に非常にこう根付いていって、
うん、
でデンマークはあの幸福度、幸せだと思うのが一番だったり、まあ、うん、クリエイティブだって言われてたりするみたいな話を聞いてですね。だこのあたりって。なんかこう面白いなというかですね。
そうだね、
うん、
あの今流行ってる NHK なんかでやってる100分で名著なんかで扱ってるね、
はい、
あのアドルノ の, あの心理学とか、
はい、
それから今ちょうどレヴィストロースのことをやってるんですよ。
あ、はいはい、野生動ですね。そうです、はい、
あれでもそうですけど、みんなそのなんて、あのなんていうかな、その自分とは違う一種の文化に対して、
はい、
あるいは意思の人間に対して、あるいは意思の価値観に対してどう自分を受け入れていくかっていうふうに、自分が変わることでしか受け入れられないっていう感じなんですよね、
うん、
で自分が変わるっていうことは変わるんじゃなくて、それだけの柔軟性を増やすっていう意味と、新しいそのものの見方を身につけるっていう感じがちょっとありますよね、
うん、
だからそういう意味ではその僕たちは自分のものの考え方とか自分の経験にこうかなり制約されてますから、
はい、
非常に豊かな経験を持っている人もいますけどね、
はい、
だけどもやっぱりその経験に裏打ちされただけに、あるいは文化に支配されて若干制約もありますね、うん、いいとこもありと思います。何してもそれを両方とも見ることができるようになっていることは重要ですよね。
うん、まあ、全てなんかね、こうすぐに何ですかね、あ、だから自分の人がやってることをこう勝手に解釈して、これはまあよくあることだみたいになんか捉えてしまうとか、まあね、まあ、そういうのってある意味思い上がりなのかなとか思いつつも、だそれは一つのまあ経験則としてまあ何ですかね、まあ適切でもあるような気もしていてですね、まあ、そのあたりの境界っていうのはどうなのかなっていうのは気にな
ります。ワークショップは大事ですよね、そんなね。
あー。
だワークショップっていうのはやっぱりそういうふうな、要するに思い上がりとか、
うん、
考え違いとか、あるいはその自分が知ってたつもりのこととかはね、やっぱりその場でもって腹の底から話し合うことによって、あるいは腹の底からお互いを認め合うことによって、そのなんて本音的な対話が成立すれば、
うん、
変わりますよね、やっぱりね。
そうです。で、まあ、そこはだからやっぱりこう、さあのね、ダイアログじゃないですけども。
そうです。
お互いの
絶対、うん、絶対本で読んでこうだって言われても分かんないですから。要するに、口とかその文章でもって理解するんじゃなくて、体験によって分かんなきゃいけないっていうことで、それは全くそのストーリーマッピングなんかは全くそういうこと書いてありますよね。
で、この前、あの、川口さんと会った話って中野さんにしましたっけ？
川口さんと会った。あ、
東京に行った時川口さんと会ったんですけど、
知らないな。
その時にちょっとまあ、 まあ、なんですかね、肩の話も若干しつつも、まあ、違う話もしたんですけど、
うん、
なんだろう、まあ、なんかある会社でですね、ある製品を例えば任されましたとか作ろうとするときに、
うん、
要は、で、スタートアップって言われる、いわゆる、ですかね、本当にこう、ゼロから始めるみたいな、やり方もあるんだけども、企業でやるからには、やっぱりこう、スタートラインとして、やっぱある程度お金もあるし、人もいるし、
うんうん、
まあ、要は、いろんな人にこう認知できるこうチャンネルもあるし、いろいろ使えるものがまああるんだけども、
うん、
そういうのをこう使わないで、なんかこう、本当にこう、裸一貫からなんか始めようとする人がいるっていうのはどうなんだみたいな、二人でちょっと話していてですね。
うん、それは否定的な意味
です。否定的な意味です。はい、
うん
うん、でその割にはこう あんまりこう何ですかね、その成果にコミットしないというか、要は何かこう本当にこう覚悟を持ってたら やめてもやるんだみたいな感じではないような形でこう始まるプロジェクトが何かあるとか言って、2人でそれはいかんなって話を知ったんですけどね。なんでその話をしたかというと、なんだろう、忘れたな、まあいい
まあ、その、なんていうかな、その、今回の、その、世界の片隅にの映画の中、
はいはい、
僕の一つでね、
はい、
あの、非常に小さなディテールっていうのが、日常生活を作ってるって感じがするんですよ、
うんうんうん。
で、そのためにアニメーションもそういう技術を使ってるんですよね。あの、普通のアニメーションのカット数よりも、多くそういう部分に割いてるんですよ。だから非常に動きは自然な部分があるんですよ。
なんか細部に神が宿る的な匂いを感じますね。
ちょっとそれ似てんの。ちょっと似てる、はい、そういう感じ。だからそういうふうに、その、実際は大きな変化を起こすためには、岩を砕いてちっちゃな小石にしていって、それでも決して大きな岩を忘れないで、その、一つずつ見ていかなきゃいけないっていうやり方が、そのストーリーマップに書いてありますけどね。
うん、
結局その、大きなものを変えるってことは、小さなものが変えられないとやっぱ無理なんですよね。だからその、僕はそこの点が一番、なんか一番ポイントじゃないかと思ってるんですけど、あの、なんていうかな、ストーリーマッピングの中では、結局、まあ、掛田さんこの前ワークショップでやられたように、毎日の生活っていうものを取り上げますよね。で、毎日の生活を見ることによって、初めて一人一人の生活はやっぱり違うんだと分かるし、
うん、
また一人一人の価値観も違うと分かるし、うん、そんなことの中に非常にこういろんな生き方があって、
うん、
じゃあ、その中のベストな生き方は何かっていうのをみんな考えると。
うん、
まずこれ違うのが出てくるんだよね、
うん。
そうすると日常生活の中で僕たちが追求してることっていうのは、本当に勝手気ままであって、
うん、
あんまりその、人のことも考えてないし、
社
会的なことも考えてないし、まあもうちょっと理想も考えていいかもしれないっていうことの、まあ反省とは違いますけど、見方も出てくるんですよ。
うん
うん、そうすると逆に、その日常生活をよく見ることによってのみしか見えないものが見えてきて、それが一応に新しいものである場合っていうのは、まあ、ストーリーマッピングが出てるんですけどね。まあそれ、掛田さんもそう思うでしょ、それは。
僕なんか例えば、あの非常に分かりやすい結構最近は、まあ家で夕飯食べるようにしてるんですけどですね。本当に、まあ、会社勤めしてるとなかなかそれできないんですよ。要は、家族と子供と一緒に食べるって。でそれを僕もほぼまあ用事なかったら巻いちゃってるんですけど、そうするとこう日々どんな子供たちの、なんですか、日常的に何があったとか、
で
それぞれがこう、まあ、いやいやいや、うるさいわけですよ。3人もいるんで。
うんう
ん、でそれでこうなんか、うるさいねって言ってるのがすごい良かったりするのは非常に、うん、まあ、すごい些細ですけど、まあ、大事だと思うし、
うん、
こういうのって本当仕事にだけ集中したら多分分からない日常なんですよね。かつこれってもうある時期過ぎたらもうそういうのもう取り戻そうと思って取り戻せないので、
そう全くそう
不可逆なんですよ。
うん、
だ僕はそこをすごい大事にしてるなんていうのは結構すごいつながりますね。
いいですよね。でそこからさ、例えばさ、もしね、
はい、
もう少しもう少し過激な例が出てきてさ、
はい、
例えばもうテレビを見ないとかね、その時は、
はい、
あるいはそのなんていうかな、みんなで一緒に運動するかは分かんないけど、
はい、
まあつまんない、まあつまんない、なんかちょっとやりにくいけども、はい、やったらいいかもしれないみたいなの考えてるんじゃない、
はい、
そっとその時に初めてその、はあ、じゃあどうするのかしら、あの会話をそんな時に何の話すればいいのかしらとか、なんかこうもう一回自分たちの交流っていうのを考え直すはなりますよね。だからそういうとそこが重要なんじゃないかと僕思うんだよね。そのやっぱりなんかその欠けちゃいけない、やっぱり僕たちが大事にしなきゃいけないもの 断固自分が死んでも残していきたい、あるいは死ぬって大げさなんだけども、はい、一生かけて、まあ、その一つの何かを残すっていうのはちょっと僕の言い方のちょっと申し訳ないんだけど、
うん、
強いものをね、はい、やっぱり考えるっていうのがビジョンですね、うん、僕は今そういうふうに考えてますね、はい、いわゆるビジョンっていうのは、
はい、
そういうこう一つだけのかけがえないないものでも実現していくと、
うんうん、
それは無理かもしれないけど、でも一つなら細かくて日常的でできるんじゃないか、
うん、まあ、そういう意味と今ビジョンって話がありましたけど、なぜそれをこういうのを実現したいね、なんでそれを実現したいんだっけ、なぜ自分がやるんだっけみたいなところってやっぱこうあるわけじゃないですか。
はい。
なんかそういうのがいわゆるこうなんですかね、物事、まあ例えばプロジェクトとかのある意味発端なのかなっていう気がしていて、
はい。
でその後いくらいろいろやり方を模索しようとかって言っても結局そこがなんかなかったり、あんまりこう温度が低いとその後うまく進まなかったり、人もなんかこう心を動かされないんですよね。
そうですね。
うん、なんでそこをこう置いていって、とりあえず進めなきゃ進めなきゃみたいな感じで大体失敗するというパターンが多いんで。
そうですね。
だからそこが本当、僕はまあ、要は形っていう表現にはできないけども、本当はまずセンタリングセンターなのかなって気がしてます。
うん。だからそれはその、形に表現できないって言っちゃうと根も葉もないから、
ああだから形今表現できてないんですけど、多分それは多分やろうと思ったらできると思って、
そうそうそうそう、だからそれをちゃんと目の前に出してあげて、
う
ん、
そうですね、
みんなで確認できるようなことをしてあげるっていうことが大事ってことも、ね、
そうですね、だそれが単純にその要は何ですかね、そういうビジョンを共有しましょうねっていう形じゃなくて、要はその段階としてこういう最初のフェーズではまずある人がいて、その人のこう思いっていうのがあってみたいな、ちゃんと図式化できて、それをこうなんですかね、一つ一つこう積み重ねていくことによって全体が現れていくみたいな、
そうです、
うん、多分そのビジュアライズを多分しなきゃいけないかな、
まあ、僕はストーリーマップしか読んでないからあれなんですけど、はいはい、ストーリーマップが全くそうですよ、つまり最初に口頭で、
うん、
言葉でもって自分の日の自分の一日の朝の生活を述べる、でそれをちゃんとあの作業内容にタスクにね分けて言ってみる、つまり朝起きる、目覚ましを止める、火を入れる、あるいは、まあそんな感じで。で、僕そうやってタスクに分けて書き出してみて、それから、その時に、こういう日常生活の中で、非日常的なことが起こった場合にどうしてるか、つまり、もっと物を食べないとダメだとか、あるいは連絡が入って突然行かなきゃいけなかったとか、その時にどういう対応したかっていう、またタスクを書き出すことによって、日常性と非日常性を重ね合わせながら、なんとなく、これでいいのかな、なんとなく朝もっと早く起きてちょっとランニングした方がいいんじゃないかなとかねもうちょっと早く起きて今掛田さんがおっしゃったように全員で食事した方がいいんじゃないかなとか、そういうふうな要するに日常生活を全部並べ上げて掛け上げないとそういう反省も出てこない、面白いですね。だから僕それは僕とってもいいテクニックだと思うんですよね。
全体が見えないと、なんかどこにフォーカスしていいかわからないみたいな。
そうそう。だからそうすると、不思議なことは、非常に人々がみんな違うこともよくわかるんですよね。みんな朝は同じだろうと思っても全然違うんですよ、みんな。
違う
ん
ですね。
だからもうちょっと展望も出てきますね。つまり、こんな風な状況になっているのは、職場が遠いからだと。要するに、これはちょっとやっぱ自分の人生にとってちょっともったいないじゃないかと。だからもうちょっとこう、仕事を、自分の家でできるようにしたりとか、あるいはもうちょっと近場で働くようにしたりとかっていうような、ちょっと発展した考えも出てきますよね。
うん、
それは僕はとてもいいと思いますね。逆に言えばその辺がまあ今のゴールとしてはまあ実現しにくいパターンになるんでしょうけどね。うん、
まあ、そういうとちょっとまた話変わっちゃうんですけど、今実はまあ今年に入ってから見つけた記事でちょっと面白いのがあってですね、今少しまたスカイプに貼り付けますけど。
うん、
の中さんも少しご存知なパーマカルチャーっていう、
まあ、はい、
はい、そのデザイン職と、うん、アレクサンダーのデザインアプローチを比べてる記事があるんです。で、これ下の方、今ちょっと貼り付けましたけど、下の方見るとその図式の違いっていうのがですね、絵で表現されて、ちょっと面白いんで見ていただきたいなと思うんですけど、
うん、今開いたらまずいでしょ、後で
開い
た。
いや、今開いていいですよ、これ。
いいよ、はい、うん、
まあ今、画像も貼り付けましょう。こういうふうに行くとですね。
ああ、本当だ。ああ、本当だ。
でしょ？
俺、ちょっとこれ見たことあるな、あれ？どこで見たんだっけな。 あれ
で、ここで行くと、まあ、これはあの、パーマカ、クリストファー・アレクザンダーズ・ネグレクティド・チャレンジというパーマカルチャーって書いてあるんですけど、あ、まあ、これあの、上のパーマカルチャーデザインのアプローチっていうのは、要素をつなげて、要素を関連をですね、こう結びつけていって、まあ、そこをうまくこう、システムとして起動するように、要はそう全体を、としてこう、うまくこう循環するようにデザインするっていうのがパーマカルチャー基本的にデザインアプローチなんですね。でこれはある意味パターンランゲージをこう組み合わせてやってくるデザインと、まあ、近しいものはあるかなって
思
います
ね。ね、
で、ニシャモーダーに言われてるのは、このスターティングフォールから始まってディファレンシエイトしてみたいな話になっていて、この違いをこう、うん、パーマカルチャーの人もですね、調べて、うん、これはなんかこう、
面白い。
我々インスパイアされなきゃいかんみたいなことを言ってて、すごい面白いな。
ああ、面白い面白い。本当面白い。これダパーマですよね。うん。
はい、
面白い面白い。だけど、きっとやっぱり同じ問題に突き当たっていくと思いますよ。その、ネイチャーボーダーの中に書かれてるね、うん、自然の秩序っていうのが一つの形につながってるっていう言い方がアレクサンダーしてますけどね。はい、それ本当かどうかっていう問題、やっぱりちょっとやらなきゃダメですよね。その、僕もはっきりとかなり言ってますけどね。その、彼のやっぱり一つ一つ仮説ですからね、
はいはいはい、
それを実証する作業っていうのはもうまだあと僕らがやらなきゃいけないのがいっぱいあるんですよ。
なるほど。
だから本当にネグレクトされてるみたいに見ますけど、ネグレクトじゃなくて やりきれないんだから一人じゃ。
そういうことですね。
それはそうです、ね、それは間違いないですよ、
うん、
だからその要するに僕たちは彼がヒントとして与えてくれたことをよりテクニカルにね、そのつまり、うん、あのストーリーマッピングみたいな方法とか、そこいう、まあ、パーマカルチャーもそうだと僕は思うんですけど、そういうエコの中にどうするかってことを具体的に展開することによって、うん、新しい形が生まれてくると思うんですけど、残念ながらその要するにアレクサンダーの言ってることの本質っていうのが、そういったさっきもちょうど雑談の中で述べたようにですね、要するに事実としてあることとあの価値観っていうのは別だっていうものの考え方があるんですよ。
うん、
それすごくヨーロッパで根強いんですよね。
はい、
まあ、日本で言う方すれば、まあ、客観性と主観性みたいなもんですよ。
あ、はいはい、
ね、要するに、事実はまあ客観的なもんだと。
はい、
だからそれはその、なんて価値観じゃないんだって、こういうわけです、
うんうんうんうん。
ところが、その考え方だとどうしてもですね、二元的に分かれちゃって、うまくつながらないとかいっぱいあるんですよ、実は。
はい、
だから、かなりヨーロッパでも反論されてて、それはもうダメだってなってはいるんですけどね。ただ根強いものがありまして、やっぱりあのデカルトはかなり優秀でして、その今言ったその二元論の考え方は、まあ、デカルトなんか一番代表選手なんですよね。だけど、そのデカルトのやってることが、要するにその時代の科学では確かに最高なんですよ。だけど、それからもっと今科学が発達してきましたから、数学も的な要素もすごい強くなってきてるんですよね。まあ、もっからですけど。で、すごくね、今ね、あの、今の、なんていうの、量子力学の使おうとしてる科学論とか数学っていうのは、もう本当にデカルトの時代を超えて、今言ったこう、事実と価値を分けないような、多変量のものが非常に複雑に組み合わさっていくっていう数学も、もうできつつありますね。
あと似たような感じだったら、要は、の思考と身体を分離しちゃいけないって話も一緒かなと思って。
そう、全くそうですね。
はい、認知科学の領域でやっぱり
そう、認知科学。認知科学は、まあ、まだ遅れてるんでしょうね、少しね、
うん。
あの、生物学とか量子力学はすごく進んでますね。
はいはいはい、
ただ、残念ながら、その僕たちはほら、建築家とか IT とか分けちゃうでしょ、
うん、
じゃなくて、もっともっと別のグループは別のグループでくっつき合った方がいいと思うんですよね。
ね、僕もなんかその認知科学のところ少し調べたらですね、そういう話が出てきて、なんか、まあ、
だから認知科学が進めばすごく、あの、いくと思うんですよね。
実際それがこう、あの、AI とかそういうロボットとかあっちの方にフィードバックされているので、まあ、そのあたりが多分いろんなところにきっと生きてくるんだろうとは思うんですけどね。
だからね、僕はね、うん、あの 僕自身はね、
はい、
あの、これから最終的に生き方を決めようと思ってますけど、やっぱり僕はね、そのね、ブリッジになりたいと思ってるんですよ。
え、何ですか？
ブリッジ。
ブリッジ。
橋。
あ、橋ね。はいはい。
つまり IT のグループと建築のグループを結ぶ橋。
うん、
あるいは生物学と結べる橋。
はい、
あるいは、あの、そういう美術とか芸術家とつなげる橋、
うん。
そういうふうにこう、つなげるグループをね、の橋になっていって、なんとかみんなつなげていきたいと僕は思ってますね。
ね。
なかなか難しいけどね。なかなか難しいけども、だって建築と IT のグループだってとても難しいんだけども、やっぱりちょっとあれよ、なんていうかな。 僕なんかの場合逆にやりやすいですよ。
ああ
、IT の中から建築に結ぶの難しいんだけど、はい、僕は建築からどっちか出ちゃってる感じだから、
はい、
なんかどっかこう中間体的になりやすいから一番いいんじゃないかなと思うんですけどね。でそういうふうな学際的な動きがないとやっぱりこれからの科学は世の中を明示化できないよね。
うん、どうしてもやっぱこう、ね、専門特化してしまうとどうしてもこう深いとこに潜ってしまって、
そうだから同じ言葉使ってんだもんみんな。
そうですね、
あれ同じ言葉、うん、違う言葉同じこと言ってんだからさ、だからすごくただこのちょっと質で話し合ってこの論文討論してんじゃんこれ、反論とか答え出してんじゃんこれ、ブライアン・キャンディっていうかこれメディアン？
いやこれはなんか、ね、なんかどっかのブログですけど。
あ、そうなんだ、うん、なるほど。それでですね、うん、
あ、そう、はい、
あ、じゃあその、だからこのパーマカルチャーとも結びつく何かをやらなきゃいけないですよね。
そうですね。で、今ちょっと僕があの、パーマカルチャーのその、要は、本当に歴史、教科書みたいな、パーマカルチャーデザインマニュアルってすごい本の翻訳かかってるんですよ。
おぉ、
著者の、要は著者というパーマカルチャー創始者のビル・モリソンという方がこの前亡くなってですね、88歳とかで。
ああ
その追悼記念に今訳してて、ただ訳してるんだけど、それが本当に出版されるかどうかかなり怪しいんですけども。
ああ。絵が多いやつ？
はい。
絵なんかが多いやつ？
ああ、そうですね、うんうん。あの、ネットで PDF とかも見えていけるんですけど、まあ本当にかなりあれですね。うんうん、あの、パーマカルチャーのネイチャーモード的な、まあデザイナーマニュアルなんで、もし具体的にして、すごいこう、
そうだね。
本なんで、まあ、大変なんですけど、うん。
やっぱりね、僕ね、ネイチャーモード訳してみて思ったんですけど、はい、やっぱりかなり跳躍した方がいいと僕は思ってます今。跳躍っていうのは逆に言えば意味をあまり変えないで意味を通じさせるように分かりやすくしちゃう。
そこら辺はやっぱりこうそのあたりのこう跳躍できるぐらいのバックグラウンドを持ってるしないとそれは多分できないので。
でも僕があのキロさんに僕の書いた本を渡しちゃったっていうのはそこなんですよね、はい、僕は僕で満足納得して書いてるけど、Q さんたちのグループを見たら読めないっていうのがいっぱいあると思うんですよ。
うん、
で、Q さんのグループで分かるように直しちゃうってことによって、またやっぱり広がると思うんですよね。
うん、
だから僕も確かにブリッジになりたいって言って、あっちこっちブリッジできないからね。まあ、最初にできるとこからしか始めませんけどね。
まあ、だからこう、今ね、こうやってるこの、まあ、雑談も一つのブリッジの一つのね、
そうですよ。
足場として使えるようになるといいんじゃないかなって思う、もともと
教師
のね。
本
当ですよね。まあ雑念ですけど。
影さんもこのパーマカルチャーとつながったりしてる、あの僕とつながっててるから、影さん自身も橋になってつつあるんじゃないの？
まあ僕はまあまあもともとそういうやっぱそういう思考なんですよね。なんかこう、
ああそう、
うん、やっぱりこう中野さんの話でこっちもなんかこう気になってはなんかこうつながってるなみたいなのをつなげていくのがすごい好きなんですよ。
なるほどね、うん。ただ気をつけなきゃいけないのは要するにあのなんていうかな。一つ一つが結構大変じゃない、
はいはい、
だから、うまく、その、理解してあげたり、あるいは、あの、謙虚に、おかしい、なんていうかな、おかしいものでも取り入れるみたいな、こう、うまく、なんていうかな、強制していかないと、軽くなっちゃったり、偏見になっちゃったりするからね。
そうですね。だからそういう意味で言うと、あの、これはあの、やっぱりこう、確証バイアスって言って、要は、こっち正しいらしいところしか見なくなるので、うん、やっぱりそうじゃない部分っていうのも間違いなくあって、うん、そこが要はちゃんとこうそっちの方見ながら、でもこことここはなんか一緒のことを言ってるんだなとかっていうところで少しずつ理解を深めていって、つなげたり説明したり、それもこうある程度深いところまで行ってこう、ね、あの話できるぐらいにならないといけないかなと思ってます。
そうだね、うん、まあ、努力していけばいつかだんだん試行錯誤的には行くんだと僕は思いますけどね。
はい、
そんなに、確実にはいかないとはもちろん思ってますけど。ただ、やっぱりさっきの話にもっと少し戻るんですけど、
はい、
自分自身の納得っていう作業はとても大事ですよね。
そうですね。
いや、でも自分で納得できないのはやっぱりまずいんですよね。
はい、そこはもう自分やっぱ物差しなりかいかんですね。と僕も思ってます。
うん、
まあ、だからそれがその物差しの基準は何なのかっていうのはちょっとまた
難しいですよね。
難しいですけど、
ね、うん、ただね、僕なんか年取ってきたらせいか知らないけど少しね客観的になってきてるの結局する若干
ほう。その客観的っていうのはどういう客観ですか、
うん、要するに、年取った人がちょっとね、
はい、
理解できるとこあるんで、そのなんか、わかんないけど。
まあ、多分それは今の僕はわからないけど、あと30人ぐらいしてるわかる領域ですね。
そうやって悪いけど、なんて言ったらいいかな、その、ね、要するに人生長いから苦しみとか喜びいっぱいあるじゃん、
はい、
そういう喜怒哀楽を超えることによって、まあ、まだまあ声切ってはないけども、なんかそういう中に組まれているものがやっぱり一つの世界観になるんじゃないかな。やっぱりあのエリクソンって人の書いた、
はい、
この前話したかもしれないけど、
はいはい、話しましたね、はい、
完結性のところにね、
はい、
要するに奥さんが書いたんだけど、やっぱり年取ってくるとそのトランセンデンスって言葉が、はい、作っちゃったんですよね、はい、トランセンデンスっていうのはその可動性って意味なんですけどね、
はい、
あ、そうじゃなくて超越っていう意味になってて、
はい、
で最初が最後のことはダンスって言葉になって、超越してダンスを踊るみたいになっちゃってね要するに人生を楽しむみたいな感じになってさ、
はい、
もちろん楽しく見えて夜中見えるけど真実を見られるような、そういう高齢者の独特の世界観の時代に入ってくるっていうのがあれ書いてあるんでね、うん、
まあ、そういう意味ともう30分オーバー、5分以上アップオーバーしてしまったので、
じゃあ
そろそろ今日はクローズしましょうか。はい、でもするとちょっと来週お会いするんで、はい、その時にまた別件の話も含めて、また今後の話とかも達成いただきたいと思います。まあ、あとこれをいつから、ね、公開しようかみたいなところにちょっと。
ああ、そうですね。僕は全然構わないです。切ったり買ったりも、
はい、
あの貼ったりも全然。
私の都合なんですけど。
お任せですけども、はい、ただ、全然無理しないようにってことですね。
はいはい、じゃあこちらで一旦、
はい、じゃあどうも治療ありがとう。
ありがとうございました。
はい、
じゃあ、失礼します。
またね、来週いつ来るのかな、ちょっと。